そんな雑貨店。
さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
今年も、この季節がやってまいりましたね。秋になりましたね。
秋ですね。
秋といえば何ですか？
秋といえば食欲ですよ。
さあ、その食欲を満たすのは何ですか？
え、食欲を満たすのは？
ここで酒って言わないでくださいね。酒で食欲を満たすのはいかがなものかと思いますよ、下平さん。
さすがに、さすが、あ、お米？
お米ではない。お米でも満ちるんだけれども、あの、和田の理想のタイプは炭水化物ですからね、お米大好きですが、僕ね、ラーメンとかね、あのピザとか食べても最終的にお米が食べたいって思っちゃう人間なので違うんです。あのね、もうちょっとね、おやつというか、甘いもの系で、この時期、もうちょっと寒くなった方がいいかもしれないけれども、売りに来る
さつまいも。
そうなんです、さつまいも、焼き芋。我々そんな雑貨店もですね、芋にもね、非常にあの造形の深い、はい、この番組ですから。
うん、やりましたね。
第63回第64回ではですね、じゃがいもとその歴史についてやってるわけですね。
はい。
第63回ではですね、この世界の片隅にっていう映画の、片渕素直監督にもインタビューいたしまして、はい、その時私ですね、すずさんの食卓2017っていうのに参加してたんですね。
はい、
の主人公のすずさんという方が戦時中どんな食事したのかっていうのを監督と一緒に作ってみようというそういうイベントがありまして、そこに行っていいんですかって言ってインタビューさせてもらってっていう、そのインタビューもついているのが第63回、
はい、
そして第64回でもですね、じゃがいもと歴史についてやりまして、その時はですね、透明ポテトチップスの作り方なんかをね、ご紹介いたしまして、実際に作ってくださって写真撮って送ってくださったリスナーさんもいらっしゃるという、
はいはいはい、
そういうですね、いらん知識、役に立つね、ジャガイモに対する知識を深めていきましたけれども、
はい、
過去回はですね、そんないプロジェクトのサイトをご覧になってください。そんないプロジェクトって検索するとすぐ出てきますから、
はい、
ね、で今日はジャガイモではなくって焼き芋、さつまいも、
はい、
こちらをですねお話してみたい。だってね、そろそろね、聞こえてくるんじゃないかと思うんですよ、さつまいも焼き芋売りのおじさんの声が。
あ、
そうするとね、食べたくなるじゃないですか、その時に、今日お話しするような知識を持っていたらですよ。
はい、
まあ大してね、効果はないと思いますけれども。
ない
の？ないとは思うんですけども、でもあ、そうかって思いながらね、あるいはまたね、焼き芋買った時にこの番組再び聞いてくださってもいい。
はい、
実際に食べながらね、こう聞くと、まあ感動が深まるかどうかは分かりませんけれども、深まると信じて今日もお送りしてみたいと思います。
はい、
それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
はい、もう一回いきましょう。
はい、
いろんな意味で下平ですっていうロボットがいました。
そんな雑貨店。そんな雑貨店
さあさあさあ、下平さん。
はい。
さつまいもの薩摩っていうのはね、
うん、
九州の薩摩藩、これが元になってる、はい、つまり鹿児島ですよね。
はい、
鹿児島ってのは昔あの辺りが薩摩って呼ばれていたので、さつまいもあの辺りで作られたからさつまいもって呼ばれるんだよってのは皆さんご存知だと思うのですが、
うん、
じゃあですよ、
はい、
鹿児島県は一体どれくらいさつまいもを作っているのかと。
おお、
これですね、ちょっと調べてみたんですね、2017年、さつまいも、薩摩ではさつまいもをどれくらい作ってるかと言いますと28万2000トンです。
うん、
まあ、ピンとこないと思うんですよね、
うん、
全国ではですね、さつまいも80万7100トン作っていますので、そのシェアたるや約 35%、
うんうんうん、
もう3本に1本は鹿児島からのさつまいもと、
うん、
で他どうなのかなと思って調べてみましたらば、
はい、
クイズ下平、さつまいもを一番作っている県は当然薩摩、鹿児島なんですが、
うん、
じゃあ2番目にたくさん作っている県はどこだと思います、下平さん。これ言われると、あ、そうかいって思いますよ、特に下平さんは。
え、あ、そうかい。
我々はほらね、アニメ大好きっ子じゃないですか。
うん、
さつまいもが出てくるアニメがあるじゃないですか。まあ、正確にはね、干し芋なんだけれども、
干
し芋といえばあの件。あ、これ答えられなかったらね、怒られますね、岩波監督に。
俺たちの
岩波義和音響監督に怒られますよ。岩波義和音響監督が、音響監督をまさしくなさっているあのアニメ、何でしょう。
何でしたっけ。
ガールズ&パンツァーですね。あ、さあ、ガールズ&パンツァーの舞台といえば、
といえばあれ何県だっけ。
今大洗市っていう市の名前は出てるんでしょ、どうせ、
うん、
さ、今ね、県の皆さん怒ってますよ。それはね、横浜って何県だっけとかね、名古屋って何県だっけっていうぐらいね、あー、もうディスってる、ディスってる。
あれ、大洗って何
県。怒られる。ああ、もちろんカットなんかしないわけですよ。この辺はそのまま使いますからね。イで始まる件です、イで始まる件。何、そんな件あったかしらっていう空気出してんですか。
茨城
で、その通り。あ、今ね、茨城ってちゃんと正確に言えましたから、多分茨城県の皆さんもう納得だと思います。茨城って言っちゃうと違いますので、ね、茨城県ですからね、
はいはい、
茨城県がですね2位なんです。
おお、
茨城県はシェアでいうと 21.7% 検討してますね、うん、重さでいくと174,900トン、2017年には作ってました、うん、じゃあ3位はと、
うん、
3位はね、まあ、意外といえば意外なのかな、千葉県ですって。
へ、
千葉県っていうとね、なんか落花生とかしか作ってないんでしょってイメージがあるかもしれません。で、下平さんが家って言ったので今言ってみますけども、千葉県はですね、シェアは 12.5%、
うん、
重さで言うと10万1200トンだったそうです、
うん、
で、その下がね、同じく九州勢、宮崎県なんですね。宮崎県は9万トン、11.2%、ま、ここまではね、比較的いい勝負してると思うんですよ、
うんうん、
ま、おさらいしますと、鹿児島県が80万7100トン、シェア 34.9%、はい、で、2位が茨城県で17万約5000トンですね。17万約5000トン。21.7%。3位が千葉県で約10万トン、12.5%。4位が宮崎県で9万トン、11.2% と。こっからね、ガクンと落ちるんですね。5位。
うん。
5位はね、徳島県。
はい。
3万300トンで、いきなり 3.8% に落ちます。
うん。
で、6位、熊本県。熊本ではスイカ以外にもですね、作ってるんですね、さつまいもね。22,300トンで 2.8%、
うん、
で、7位は静岡県で15,000トン、 1.3%。 この下はですね、8位大分県なんですが、もはや 0.9%、 1% もいかないんですね。8位から下が 1% いかないっていうのはね、随分な偏りだと思いますよ、
うん、
それぐらい上位の方で占めちゃってるんですね、
はい、
まあ、さすが鹿児島県は1位と強いですね、うん、で、逆にね、作ってるんじゃなくて消費、
はいはい、
年間消費量1位、これはですね、市町村レベルで言ってみましょうか。 1位はですね徳島県だそうです。これはですね過去3年間の平均値なんですけども、徳島市では1世帯あたり年間1978円さつまいもを買ってるそうです。
うん、
重さにするとね4267g、 4.2kg と。これちょっとした子供ぐらいの、あの生まれて何ヶ月か経った赤ちゃんぐらいの重さがありますので、うんうんね、あるいは平均的な日本の猫ぐらいの重さがありますので結構な量をですね一世帯で買ってるんですね、
うん、
で全国平均と比べてもですねすごいですよ。全国平均は1028円、重さでいうと 2727g ですので、まあ倍近く倍弱っていうぐらいですかね、うん、で2位はですね佐賀市、
うん、
1403円で 3956g。 徳島市がね随分と買ってるなってことが分かりますね、うん、じゃあ地元といいますか生産量1位の鹿児島市はどうなのかと、
うん、
鹿児島市はですね重さでいくと 3932g で結構いってるんですが、
うん、
でもこれ3位なんですね重さでは、
うん、
金額ではね22位なんですよ。なんでこんなことが起こるのか。そうなんです、産地なだけにね安いんですね。
はあ、
なので重さでは3位だけど金額では22,110円だそうです。1年間で、まあ、買っている購入している一世帯あたりの金額。これはねさつまいも好きの方にはやっぱり羨ましいんじゃないですかね、
うん
うん、ねそんだけやっぱり産地っていうのは強いんですね、
うん、
でこのさつまいも、
はい、
どうやって日本に伝わってきたのか、あるいは世界に広まっていったのかって言いますと、
うん、
日本に伝わるのはですね1600年頃なんですね、
うん、
江戸時代が始まるか始まらないかっていうくらい、
うん、
一説によるとね1605年に琉球王国に伝わったんだっていう説もあります、
うん、
でこれがですね日本に来る前、まあ、どこ原産かって言いますと、じゃがいもの方はですね南米のアルプス山脈原産なんですが、
はい、
さつまいもも近いですよ。さつまいもはねほぼ赤道直下、中央アメリカのメキシコあたりです。これがですね紀元前1000年くらいにはもう人の手によって作られていたみたいなんですね、
うん、
でここからね200年後、紀元前800年頃までに南米それからポリネシアの方にも伝わってます、
うん、
でヨーロッパの方に伝わるのがですねだいたい15世紀頃なんですね。でこの頃何があったかって言いますと、
うん、
大航海時代じゃないですか。
あ、はいはいはい。
1492年コロンブスが、アメリカ大陸を発見というか確認というか、うん、到達というかやってきまして、
うんうん、
コロンブスがですねどうやら持ち帰ったらしいんですよさつまいも、
うんうんうん、
ところがどっこい、じゃがいもの方は気候は合ってたんですねヨーロッパでも。
はいはいはい、
もともとアンデス山脈寒いとこでね、でヨーロッパも結構寒いので気候が合っていてジャガイモは作れるようになりましたが、さつまいもって赤道直下で作ってたでしょ、
うん、
あったかかったんですね。ところがヨーロッパ寒いでしょ、
うん、
さつまいもね育たないんですよ。
なるほど。
であんまり流行らずにヨーロッパでは廃れてしまいます、
うん、
でところがこの頃ヨーロッパはねもう大航海時代ですから世界中に植民地を広げてるじゃないですか。なのでスペインとかポルトガルがね東南アジアに進出してくるときに、
うん、
そういやさつまいもあったなと、あったかい地方でこれ作れんじゃねって言って
ー
ヨーロッパ経由で東南アジアに彼らが持ってきたそうなんですよ。でそれが中国に伝わってそこから琉球王国へ、
うん、
琉球王国はね日本とも交流ありましたけども中国大陸の方とも交流ありましたので、
うん、
そことの交流において中国から琉球王国にもたらされたようなんですね。
なるほど。
でそこから日本にやってきます、
うん、
これね記録ちゃんと残ってるんですね。ですね1698年3月、
はい、
琉球の王様琉球王からですね種子島これ薩摩藩ですね、
うん、
に贈り物として贈られるんですね、
うん、
でところはですねこの時は試作でちょっと作ってみたけどぐらいで終わっちゃったそうです、
うん、
でこれを記念しましてですね種子島には日本甘蔗初栽培の地っていう石碑がありますよ。
おお、
甘蔗っていうのはねあのさつまいもの別名ですので、
はい、
この立派な石碑が立ってます、
うん、
で まあ、この時は残念ながら試作で終わってしまったんですが、その後1705年、薩摩藩の船乗りがですね、琉球から、その当時は琉球芋って呼ばれてたそうなんですが、これを持ち帰ります。
はい。
でまあ新しいもの好きがいたんでしょうね、薩摩藩には。なんだこれって言ってね、栽培を始めてみたらしいですね。
ほう。
するとですね、気候が合ってたんでしょう。
うん。
一気に普及します。
へー。
で薩摩藩が作り上げたので、まあ、栽培いっぱいしたので広がるにつれてさつまいもと呼ばれるようになるんですけども、当時はねまだ中国から来たばっかりだったので、辛芋とかね、
はいはい、
それから甘蔗、これ中国名のままなんですって、甘蔗っていうのは、で呼ばれたそうなんです。でだんだんだんだん広がっていきまして、やがて江戸にやってまいります。でその当時はですね、八代将軍吉宗の頃なんですね。1700年代前半です。あの吉宗って暴れん坊将軍ですけども、暴れてたばっかりではないんですね。さつまいもを広げたという功績もあるんですね。で、ま、吉宗自身がね、暴れながらこうさつまいもをぶん投げたわけではなくって、蘭学者のね、オランダ学者の青木昆陽、お名前聞いたことあるかもしれません。
はい。
青木昆陽の手で全国に広められたそうです。でその時に茨城とかね、千葉等にも広がっていったんですが、さあ下平さん、さつまいもはお好きですか？
好きですよ。
好きならば、
好
きならば茨城千葉以外にもウルトラ有名な名産地があることをご存知でしょう。さあ鹿児島や茨城や千葉以外にもさつまいもといえばこの県というところがあるんです。さあどこでしょう。
どこ。
こんな言葉を聞いたことはないですか。栗よりうまい十三里。
え？え？
さつまいものね、焼き芋屋さんの売り文句だったんですよね。もうちょっとイントネーション変えて言うと、栗よりうまい十三里というんですが、
栗。
さあこの栗っていうのはですね、まあ江戸時代の一つのシャレったんでしょうね。掛け言葉なんですよ。
うん、
栗、意外がの栗。
はい。
栗よりうまいよっていう意味で栗よりうまいってしたんですけども、この栗により、四里を足して十三里、江戸からねだいたい十三里くらいのところにさつまいもの名産地ができたんですよ、その当時。なので栗きゅうりより四里うまい十三里っていう言い方をしました。さあ江戸から十三里どこでしょう。
どこどこ。
さあ下平さんはですね、非常に不利なんですね、この問題。なぜならば下平さんは東北にお住みなので江戸周辺のことはわからんと。
わからん。
最近映画で話題になりました。
映画で話題、
あそこの県民には草でも食わせとけで有名な
埼玉。
埼玉です江戸からね十三里ってね、川越に当たるんですって。
おお。
なので埼玉県というか川越がね、
はい、
さつまいもの名産地になったそうなんですよ。でちょうど十三里あるので、まあ、うまいこと言うじゃないですか、栗よりうまい十三里と、こうやってね売って歩いたそうなんですよ。で、ね、もうちょっと控えめにね、八里半って言い方もあるんですって、さつまいものこと。もう栗に並ぶくらい美味しいよってことで、栗に並ぶくらいなので八里半と、こんな言い方もしてるんですね。で埼玉県のですね、所沢っていうところがあるんですが、
はい、
所沢市にね神明社っていう神社があるんですよ。ここはですね、芋の神が祀られてます。甘蔗の神って書いてあるんですけども、下平さんにはですね、ぜひともこの写真を見ていただきたい。いきますよ。
はい、
はい、これです。
ん
んですね、
ん
なんていうんでしょう、こういうのなんていうんでしょうね、あの神棚みたいなやつ、ね、あの木でできた、神棚みたいなものがありまして、その前にですね甘蔗の神っていうタイトルついて、お芋がこれ鉄製なんですね、鉄でできたさつまいもが、まさしくも色合いからしても形からしてもこれ本物なんじゃねっていうさつまいもが神棚の前にデーンと置いてあるっていう、そういった神社がありますので、
はい、
ぜひともですねお近くの方はご覧になっていただきたいですね。神明社という神社があります。
はい。
さて下平さん、
はい、
さつまいもといえば焼き芋ですよね。
うん、
色は認める、あのポテト、なんですか、スイートポテト、まさしく名前まんまですけども、うん、あの、うん、お菓子がありますけどもね、
はい、
まあ焼き芋ですよ代表例は。じゃあ我々日本人はいつから焼き芋を食べているのかと、
うん、
まあ、1700年以降だなってことは分かりますよね、さっきのお話から。
はいはい。
なんとですね、記録に残っている最も古い焼き芋は1719年です。
ええ。
もたらされてからすぐなんですね。
すぐですね。
もうね、京都郊外で1719年に焼き芋が売られていたっていう記録があるそうなんですね。
へ
え。全国に広まり始めてすぐですよ。で、一気にね、焼き芋が広まるのは1731年以降です。
うん。
1731年っていうとね、享保の大飢饉があるんですよ。
はい。
もう本当にね、食べるものなくなっちゃって木の根をかじって生きるような、そんな状況でした。
うん。
で、その時に、さつまいもってね、非常に強い植物でもあるので、
うん。
ま、今みたいにね、あの、丸々と太ってっていうわけにはいかなかったのかもしれませんけども、
はい。
でも、まあ、一応身としてはなるので、
うん。
これだったら食えるって言って享保の大飢饉を機に急速に広まっていきました。で、一方ですね、江戸に焼き芋屋さんが登場するのは1793年。
うん、
で、登場するとすぐに大人気になります。もう冬といえば焼き芋と、
うん、
どれぐらい大人気になるかというと、朝6時から夜の10時までずっと芋を焼き続ける専門店があったぐらいです。コンビニかと。
すごいすごい。
もう本当にね、今はコンビニでもね、焼き芋売ってますけども、
うん、
それぐらいのレベルでね、朝6時から夜の10時までまあワンオペだったのかもしれませんがね、そうやって一生懸命売ってくれてたそうですよ。
はい。
で、その直前のね、1789年、
うん、
芋屋さんはね登場してるんですよ。
はいはい。
で、焼き芋屋さんではないんですね。
焼き芋じゃない、
焼き芋屋さんではなく、蒸し芋屋さんっていうのが先に登場したんですって。
ほう、蒸し芋。
そう、せいろに入れて蒸気で蒸すんですね。
ああ
。で、こちらはですね、あんまり人気にならなかったようで、ひっそりと姿を消しましたね。で、その後1793年に焼き芋屋さんが登場するやいなや大人気と。
うん。
で、焼き芋屋さん以外でもですね、焼き芋売ってたそうですよ。
ん？
あのね、意外な場所で。江戸時代ってね、
はい、
番屋っていうのがあったんですよ。
はいはい。
あの、交番みたいなやつ。
うん。
そこではね、あの、交番として、まあ、警察みたいにしてね、街の見回りするっていうだけではなくって、結構ね、便利屋さんみたいなこともやってたそうなんですね。
うんうんうん。
だから雑貨を売ったりね、いろんなものを売ってたりしたそうなんですが、その中の一環としてというか、副業として、
うん。
焼き芋をね、売ってたんですって。
へー。
だからちょっと想像してみてくださいね、皆さんね。交番でおばあさんが焼き芋って、焼いてね、豊川の人に買うって言って、売ってるような、そんな状況ですよ。で、これ結構ね、評判だったらしいですよ。でですね、一般財団法人、芋類振興会というところによりますと、
はい、
この頃がですね、第一次焼き芋ブームだそうです。
お
ー。焼き芋ブームね、この後第4次までいきますから。じゃあですね、早速第2次焼き芋ブームいきましょうか。
はい。
第2次焼き芋ブームはですね、
うん、
明治時代から関東大震災まで、だから1923年までですね、
うんうん、
この頃はですね、特に、明治時代の後半から昭和の初めっていうのは、東京の人口がね、ググッと増えてくる時期なんですね。
うーん。
で、ぐぐっと人口増えてくると困るのが食料じゃないですか。
うん。
で、安い食料として焼き芋が人気になるんですって。
へえ。
で、ここでもですね、東京に焼き芋専門店が再び勃興してまいります。
おお。
ただしですね、やっぱりその当時技術的な問題もあったりね、今みたいに一年中野菜が食べられるとかではないので、
うん、
ほら、今はね、いろんな促成栽培とか抑制栽培とかがあったり、あるいは冷蔵するとかって技術もね、進んでますので、はい、新鮮なの食べられますけども、その当時そんなことできませんので、うん、旬のものは旬な時期に食べると。
はい。
なので、芋はですね、秋から冬なんですよ。
うんうん。
じゃあ夏の間何してたのかなって言いますと、
うん、
焼き芋屋さんがかき氷屋さんを兼ねてるそうです。 なんかその場だけのこう、うん、かき氷、今はねかき氷も年中ありますけども、
うん、
夏はかき氷、冬は焼き芋と、こういう二足のわらじで生計を立てたそうです。さあ下平さん、
はい、
第2次焼き芋ブームまでやってまいりましたけれども、
うん、
財団法人芋類振興会ですか、そこによると、はい、第2次までやってまいりましたけれども、
うん、
第3次第4次は、
うん、
一体いつなのかと、
うん、
そしてどんなもんだったのかと、
うん、
このお話はですね本日は有料版の方でしてみたいと思うんですね。今日ねちょっと実験です。
はい、
もしかしたら今収録中なので我々どんだけ長さになるかって全然計算してないじゃないですか。
うん、
こんぐらいかなーでいつもやってるので。
うん、
ですね、今回はできるだけ有料版を長くしてみようかと。
おお、
ちょっとした実験です。
はい、
とはいえですよ、多分ね、うん、これ、うん、無料版の方もね30分ぐらいあるんです、いつも通り。なので無料版をないがしろにするわけではございません。ただ有料版でちょっと長めに話してみようか今日はと。
はい、
なのでちょっとですね目次的に言っておきますと、この後は第3次ブーム第4次ブームとそれからですね、最近スーパーで焼き芋屋さん見ますよね、焼き芋をね。
あ、売ってますね。
売ってますよね、あれなんだと、
うん、
それからですね、美味しく焼き芋を食べる秘訣とかですね。
お
ー、さつまいものネーミングなんでこんななのという話をですね有料版の方ではしてみたいと思うんですね。
はい、
でね下平さんね、焼き芋といえばね、はい、
うん、
和田はなぜかですね毎年同じ焼き芋屋さん、街中をこう軽自動車でね、あ、軽トラックって言ってるのかな、うん、
はいはいはい、
あれで売りに歩いてくる焼き芋屋さん、うん、毎年ね同じおじさんからね毎年最後の1個を買うんですよ。
へえ、
年にね、まあ、ワンシーズンに1回か2回ぐらいしか買わないんですね。
うんうん、
で食べたいなと思って、うん、でまあ声聞くと食べたくなるじゃないですか。
はいはい、
で前取り掛かったのを捕まえてくださいって言うと、あ、最後だよって言われるんですよ毎年。でね、最後なので大サービスを受けるんですね。
お、
こちらですね一人で食べますので一本ちょうだいっていうつもりなんですよ。はい、
うんうんうん、
で、ああ最後だよちょうど、じゃあもう最後だからこれ全部あげるって言って5、6本もらったりすることがあるので、それはおじさん最後ではなくあと5人6人に売ればいいんじゃないのと思うんですが、うん、めんどくさいんでしょうね。
ああ
多分ね僕が買うのって大体ね夕食時なんですよ。
うんうんうん、
だからもう売れねえだろうって諦めがついたのか、
はいはいはい、
で狙ってるわけではないけども、
うん、
1本ちょうだいって言うと5、6本まあその後何日かはご飯が焼き芋ですよね。
そうなりますよね、
皆さんもねそういった焼き芋との思い出がありましたらば、はい、ぜひともですねそんな居酒屋宛てにメールを送ってみてください。audiobook.jp さん経由で聞いてらっしゃる方々もですね、
うんうん、
まあ、なかなかオーディオブックさんっていうのは本の朗読が多いので、
うん、
の本の著者とかね読み上げてる方にメールを送るっていう習慣ないかもしれませんけども、
はい、
我々は、朗読やってるわけでもなく、
うん、
作家でもありませんので、
うん、
ガンガン送っていただければ
、はい、
それがね我々のやる気につながりますのでぜひともメールをお送りください、
うん、はい、
じゃあそんなメールアドレスを下平さんからお願いします。
はい、この番組そんな居酒店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想愛の告白や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。 ホームページアドレスは sonnai.com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は sonnaip、sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
じゃあ、有料版への布石としてちょっとだけ言っときましょうか。
うん。
あのね、さつまいものネーミングね。
うん。
じゃがいももね、面白いネーミングいっぱいあったと思うんですよ。まあ、詳しくはね、はい、以前の回を聞いていただければと思うんですが、63回、64回あたりですか、うんうんうん、ですね、さつまいもも、どうしてその名前にしたっていうのがありまして。例えばですね、うん、エレガントサマー、サマー、サマー、サマー。さあ、こういった名前がこの後続いていくことになりますので、ご興味のある方は、有料版で続きを聞いてみてください。それでは、そんな居酒店無料版の方はこれで本日は閉店のお時間にしたいと思います。そんな居酒店お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。